この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、エペソ人への手紙、2章1節から6節になります。聖書の箇所は、新約聖書、エペソ人への手紙、2章1節から6節になります。それでは、御言葉に聞きましょう。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは、恵みによるのです。神はまた、キリストイエスにあって、私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。説教題は、主法の方には、救いの一線とありますけれども、キリストという一線に、修正、訂正をお願いします。説教題は、キリストという一線です。先週は、教会総会が無事に執り行われました。また、総会後に設けられた新しい試みである懇談会では活発な意見交換がされ、最後の祈りの時にはまたこのような機会が与えられますようにとそのような祈りも捧げられました。非常に良い時だったと思っております。また別の機会に懇談会が行われる際は皆様ぜひ参加していただきたいとそのように願っております。主なる神様が教会総会そして懇談会を導いて祝福してくださったことを本当に心から感謝しております。教会を祝福してくださる神が、またここにおられるお一人お一人を祝福してくださる神が、どうぞ私たち一人一人の上に豊かな恵みと平安を与えてくださるようにとそのように祈ります。今日はこの説教の後に転入会式が執り行われます。一人の姉妹が私たちの教会に正式に入会されます。その式の前に先立って姉妹からは救いの証をしていただくことになっております。救いの証で語られることは明確です。主イエスと出会う前と主イエスと出会ってからについて語ります。まあ、救いの証というのは私たちの生涯に一つの線が引かれたということを話すのです。主イエスを知る以前、そして主イエスを知った後、そして何よりもその間に引かれている一つの線、キリスト、この一つの線について救いの証は語るんです。皆様の中には洗礼を受けられた時に、救いの証というものをしたという方もいれば、いや、そういうことはしませんでしたという方もおられるかもしれない。まあ、証をしたしなかったは、それは脇に置いて、主イエスを信じ洗礼を受けたということは、主イエスとの出会いがあり、主イエスを信じる決心があった。ある方は、明確な主イエスとの出会い、明確な主イエスを信じる決心があったかもしれない。しかし、ある方は少しぼんやりとした出会いであり、少しぼんやりとした決心という方も当然おられるでしょう。けれども、洗礼を受けたということは、皆この私たちの生涯に惹かれた確かな一つの線を持っている。キリストという一線が私たちの中に惹かれたということを持っているはずです。ですから、洗礼を受けている方は、どなたでも救いの証ができるはずです。主イエスが、私の人生に線となって確かに刻まれてくださった。主イエスが私と共に生きるものとなってくださった。主イエスを知る前の私はこうであった。 しかしこの主イエスを知ってから私はこのように生きた。皆そのように救いの証ができるはずです。本日からエペソ人への手紙の2章に入ります。パウロはさてと語り始める。エペソ人への手紙というのは教会について、教会とは何か、そのことについて語るものです。パウロは教会についてまず何から語り始めようか。5節にあなた方が救われたのはとあるように、まず救いについて語り始めます。かつてこうであった私たち教会は、しかし今はキリストの一線を引かれ、今はこうなんだ。パウロはこのように語り始める。私たち教会の救いを語り始める。ある意味救いの証を語り始めると言っても良いと思います。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつては。パウロはあなた方はとエペソ、また周辺の諸教会に向かって呼びかけます。いろんな仲介書を開くと、このあなた方っていうのはおそらく異邦人のキリスト者を指し、また3節にある私たちというのがパウロを含むユダヤ人キリスト者のことを指している、まあ、そういうふうな一つの理解が記されております。ただこの2節と3節を合わせてパウロが語ろうとしているのは、異邦人もユダヤ人も皆かつては、私たちは皆かつては、男性だけ女性だけと分けるんじゃない、異邦人とユダヤ人分けるんじゃない、男性も女性も異邦人もユダヤ人も年配の方も若い方も、もうあらゆる私たちは皆かつてはというメッセージをパウロはここで語る。私たちは皆かつては自分の背きと罪の中にいたのだ。背きという言葉は道を踏み外すという意味があります。そして罪も似たような意味で的を外す、両方とも外れるってことを意味している。かつて私たちは何をしても外れるんだ。いや、それがくじが外れるとか、他にこの部分が外れちゃうんだとか、その程度ならいいんだけれども、パウロがここで言わんとしているのは、私たちは何をしても神から外れていくんだっていうんです。神の元から外れていく、神の御心から外れていく、何をしても神にかなわないものなんだ。どうしてそんな風に神から外れてしまうのか。それは空中の支配を、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従わされているからだ。パウロの時代、人々は考えるわけです。どうして人っていうのは悪に走って、悪を行って、悪をやめられないんだろうか。どうしてこんな悲惨な出来事が起こるんだろうか。私たちも考えるものです。当時の人たちは、私たちのこの地上の上にある空中から、私たちを支配する力、私たちを支配する霊、私たちを支配する働きがあるんだ。そのように理解した。私たちには手の届かない空中です。しかし上から操られてるんだ。この力によって、働きによって、人々はどんどん道を外していく。悪の道に踏み込んでいってしまう。で、こういう空中の権威の支配者、そういう霊というものを聞いて、私はこれは何も昔話で終わるものではないと思います。今もこの空中の支配の、空中の権威の支配者によって、人は神から外れされ、人は神から引き離されていってる。私たちのこの世界は、ますます神から引き離されていってる。この支配者の働き、力に今もなお従わされているのが、私たちのこの生きるこの時代、この現代でもあります。そして私たちも皆、不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行っていた。ここに繰り返し、肉という言葉が語られます。体の肉のことではありません。詰めれば痛い、この肉のことじゃない。これは、神に逆らう性質のことです。ある人は、この肉、神に逆らう性質というのが、十人十色なんだと言います。 例えばある人にとって何かを欲するということと、この神に逆らう肉が結ばれると、願っていたものを得た。さらに得た。けれどもまたこれを得たいと、それは神に逆らっていく貪欲という罪になっていく。肉の働きが貪欲という罪になっていく。ある人は性欲とこの肉というものが結ばれるときに、神に逆らう不信仰の罪に陥っていく。かつて私たちも十人十色さまざまな形で自分の肉の欲のままに生き、神に逆らい続け罪を行い生きてきた。自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行う。いかがでしょうか。私は教会で生まれ育ちましたが、10歳の時に、いろんなことをきっかけに、教会から離れました。そして教会を離れていた約10年の間、10代を教会とは別のところで過ごしました。そして20代前半頃まで、私はこの自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、こういう御言葉は知りませんでしたけれども、自然とこのように生きることを願い、生きてきたものです。肉の欲のままに行い、自分の欲望のままに生きられる。それなんて素晴らしいことか。皆さん、欲望っていうと何か驚々しいものを思うかもしれないけど、買いたいものが買えるってなんて幸せなことでしょう。行きたいとこに行く、なんて幸せなことだろう。そう聞こえると、聞こえ方が変わってくるでしょう。自分の願いや自分の望みを満たすために熱心に生きるってことです。肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い生きる。かつての私はこの言葉の通り自分のしたいように生きる。自分がしたいように生きる。それが自分にとって誠に自由な生き方だと思って生きてきました。やりたいようにやれるんです。誰にとやかく言われない。言わせない。けれども、そのように生きてきて、そして後から気づかされたことがある。それは、自分の欲、心の望むままに生きていると、いつの間にか自分がその肉、欲望に支配されていることに気がつきます。欲望の奴隷になっているということに気がつきます。貪欲であり、性欲であり、あらゆる欲望に、もう自分がコントロールされてしまってる。自分でそれをやめることができなくなってる。そういうことありますよね。そういうことありませんか。肉の欲のままに生きる。それなんて素晴らしいことだろう。なんて自由なことだろう。思ってたけれども、実はその先には不自由な肉の奴隷にされるってことが起こる。それをやめることができないという不自由な生涯が待ってた。こうして自分はどうしようもない欲望の奴隷とされ、罪の奴隷となって、神に逆らい生きていくほかなくなる。神に逆らい生きることしかできなくなっていく。そういうことを私は今10代の頃を振り返ると思わされます。パウロは自分の背きと罪の中にいるものを死んでいたものと言います。空中の権威を持つ支配者に支配され、そして肉の欲に支配されている私たちは、マリオネット、操り人形のように一方的に踊らされている。操り人形って皆さんわかりますよね。パッと見てると不思議なことに、人形が生きているように動いている。熟練した人であれば本当に誠にしなやかに動かす。けれどもその人の指を離れるとその操り人形は動けなくなる。死んでいるんです。命がないんです。死んでいる、命がない。ですからこの肉に抗うこともできない。肉の欲に振り回されてその肉の欲から抜け出すこともできない。死んでいるからです。このようにかつての私たちは皆生まれながらに身怒りを受けるべき子らでした。神から何をしても外れていき、神に逆らい続ける私たちは、ただ神の怒りを受けるべき ものでしかなかった。私たちに残されている道はあれかこれかではなくて、神にあなたは裁かれるしかないのだと、これが私たちの生きる道だったのだ。しかしパウロは言います。しかし今は違うのだとパウロは言うんです。生まれながらに御怒りを受けるべき、かつての私たちと今の私たちの間には一線が引かれたんだって言うんです。憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛で、神に裁かれるしかない私たちの生涯に、あなたを違う生涯にするという一線を引いてくださった。神が私たちに愛の一線を引いてくださったんです。それは私たちに何か功績とか誇れる行いとか愛されるに足る何かがあったから引いてくださったのではなくて、神は憐れみによって、憐れみによって御怒りを受けるほかない、裁かれるほかない私たちに新しい生涯という一線を引き与えてくださったのです。神の憐れみによって、神の愛によって、私たちに引かれたその一線、一つの線、それは一体何をもたらしたのか。それは、背きの中に死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって、私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。ここに、共にという言葉が3回繰り返されます。神の愛によって、私たちに惹かれた線、それは、あなたはキリストと共に生きるものとされた。キリストという一線が私たちに惹かれたんだ。キリストと共によみがえらされ、キリストと共に天上に座らせていただくものとされた。エペソ人への手紙、一章で、実に多くキリストにあってという言葉が記されていたことを覚えておられるでしょうか。キリストにあって、キリストにあって、キリストにあって。それは2章に入っても変わりません。2章もまたキリストにあってという言葉が多く記されています。キリストにあってというのは、キリストと結び合わされてということです。主イエスを信じた人は皆、主イエスと結び合わされている。今日私たちが開いているエペソ人への手紙を記したパウロという人は、ローマ人への手紙というのも記して、そこの6章では、ここと同じようなことを言っています。私たちの罪のために死なれた主イエスと結び合わされているから、あなたも罪に死んだものとされているのだ。死からよみがえられ、罪に勝利されている主イエスと結び合わされているから、あなたも死からよみがえり、罪に勝利するものとされているのだ。罪に対し死んでいた私たちは、主イエスと結び合わされ、罪に対し今度は抗い、戦い、生きれるものとされたんだ。それだけでなくて、パウロは私たち教会が天上で、父なる神の右に座しておられる王なるキリストと共に、私たちも天上に座らせていただいているものだとまで言います。ある説教者は、空中の権威を持つ支配者が黒い雲で私たちのことを覆っている。だが私たちはその雲を突き抜ける、我々は悪魔の上に出て行くのだとこう言いました。空中の上、私たちは天上のキリスト、王なるキリストと共に天上に座らせていただいている。天上に座る私たちは、主イエスが空中の権威の支配者を打ち破られたように、私たちもその支配に勝利するものとされた。かつては肉の欲に支配され不自由を強いられていた私たちが、天上のキリストと共にあって、私たちもその不自由支配から自由なものとされた。キリストと結ばれたキリスト者、キリストの教会である私たちは、天上の主イエスと共なる、キリストと共にある命を得て、勝利を得て、自由を得ている。繰り返しますが、御怒りを受けるべき私たちへの神の愛は、ただ神の憐れみです。そしてこの死から命、 敗北から勝利、不自由から自由、私たちがこのように救われたのもただ神の恵みです。神の憐れみ、神の恵みによる救いによって私たちに一線が引かれた。今の私たちはかつての私たちとは違うのです。キリストと共にある、キリストという一線が引かれている私たちなのです。今祈祷会では少しずつ少しずつ洗礼について学んでおります。洗礼とは何か、洗礼ということで一体そこで何が起こったのか、短く少しずつけれども喜びながら共に学んでおります。面白いもので洗礼について学んでいると自然と自分たちの洗礼はどうだったかということの話題になります。ある方は川に行って洗礼を受けた、海が近い方は海に行って洗礼を受ける方もいる。全身をですね、もうドボンと水の中に浸される洗礼というやり方がありますけれども、まあそういう全身沈められるって、そういう方もいる。それも面白かったのは、その沈められるとき、体を前に沈められる方もいれば、なんと後ろに沈められた方もいた。これ後ろに沈められた方は大変危ないです。水が鼻の中にずーっと入ってきますから、大丈夫でしたかって言ったら、大丈夫でした。神の守りですね。いや、後ろに沈められて、まあそれも大変だったけれども、まあ意地悪な牧師でしょうか。いや、信念を持った牧師でしょう。長く水の中に沈めて、息が苦しいって思って、バッてこう、そうやってぜいぜい言いながら洗礼を受けたという方もおられる。死んで生き返るっていうことを味わわせたかったんでしょう。また私たちの教会のように、頭に水を滴らせる適齢の方もおられたと、おられます。そういった学びの中で私たちが教えられてたことは、洗礼というのは主イエスと結び合わされることだと。そして主イエスと結ばれ、古い人は死に、新しい人として生きるものとされるのだということを学びました。こういうことを少しずつ丁寧に学びながら、いや自分が洗礼を受けた時そんな学びはしたこなかった、そんなことをわからなかった、知らなかった、学ばなかった、そのままに洗礼を私は受けたという方もおられました。けれどもそこで皆で確認したのは、洗礼の意味をそこまで知らなかった、わからなかった、だから私のあの洗礼は主イエスと結び合わされなかったんだ、古い人は死なず新しい人と私はされなかったんだ、しかしそんな洗礼なはずがないでしょうということを皆で確認し合いました。洗礼とは主イエスと結び合わされること、そのことを知らずとも私たちはその洗礼を受けた。そして私たちの身に起こったのは、あの時のあの洗礼によって私たちのこの身に起こったのは、主イエスと結び合わされたということが起こったのだと、そのことを確認した。あの洗礼があったからこそ、キリストの一線があそこで私に確かに引かれたからこそ、今ここに新しくされている私たちがいるんだ。私たちは今キリストによって罪に死んだものとされ、キリストによって罪に勝利する新しい人として生かされてるんだ。そうやって話したらみんなで、ああそうかそうか、そうだそうだと、大変に洗礼の恵みをもう一度受け取り直し、洗礼の喜びを新たにしました。罪の中に死んでいた私たちです。しかし憐れみ深い神の愛、恵みによる救いによってキリストという一線を引かれた今、私たちはキリストと共に生きるものとされました。罪と戦い勝利し、肉の不自由から自由を得て生きられる、キリストと共に生きるものとされた。その印がこのキリストという一線が私たちに引かれてる、洗礼を受けてる、これが私たちの姿、今私たち教会の姿です。私たちの罪を許し、罪に勝利させ、自由を得させるキリストという一線が引かれているか、これは全ての人にとって、若い方でも高齢の方でも誰にとっても生涯全体に関わることです。ここにはまだ洗礼を受けておられない方もいます。 街道の後ろの方にいる子供たちがそうでしょう。聞いてるかな？私が願ってるのは、みんなに洗礼を受けてもらいたい。みんなに洗礼を受けてもらいたいんです。神様の道から外れるしかない。自分の肉の欲のままに生きるしかない。そういう不自由な人生を神様はやめることができるよ。イエス様がみんなと一緒に生きてくれるよ。愛によって、憐れみによって、恵みによってみんなにイエス様を与えてくれています。イエス様と共に生きることで自由にされます。イエス様と共に生きることで罪許され、罪に戦い生きることができます。聞いてるかな？大きくうなずいてるのは一人だけ。新しい人として、新しい生涯を本当に生きることができる。洗礼を受けて、キリストという一線を私たちの身に引いてもらって生きてもらいたいなと思っています。また、ここにはすでに多くの方が洗礼を受けておられる方がいます。改めて、キリストという一線が、ああ、我が身に引かれてるのだ。刻まれてるのだ。そのことを信じて生きていただきたいと思います。自分はかつてと変わらない。そんなことない。線が引かれてるのです。同じなどでは決してありません。確かにかつても今も罪との戦いは続きますけれども、かつての戦いと今の戦いは違う。今私たちは天上のキリストと共にあるものとして、勝利を得させ、自由を得させてくださるキリストと共に戦えるのです。キリストの一線が引かれていること、キリストが共におられることを信じながら、私たちは勝利し、自由を得て歩んでいきたい、生きていきたいと思います。そういう生涯がキリストと共にある私たちに約束されているんです。天入会の後、姉妹を正式に加えて、共に主の聖餐を喜び祝います。この聖餐の恵みを受け取りながら、キリストという一線が私たちに引かれているのだということを、もう一度しっかり見つめ直し、受け取り直したいと思います。キリストと共にある私たちは、罪に勝利し、肉の欲から自由なものとされるのだ。されているのだ、されて行くのだと。どうぞ信仰を持って、そして感謝しつつ、喜びを持ってキリストの恵みの聖餐に預かり、そのように生きるものとされたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御怒りを受けるべき、裁かれるべき私たちに、神の愛、恵みによって、キリストをお与えくださったことを感謝します。私たちと共におられるキリストによって、私たちはかつてとは違う私たちとして今生きられることができます。どうかキリストと共にある私たちの生涯が、ますます罪に勝利する、誠の自由を得る、新しい命、新しい生涯へと導いてください。この後続けて取り行われる天入会式、聖餐の上に、あなたの祝福が豊かにありますように祈ります。私たちの主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。